東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
次、陰陰脈についてです。陰陰脈っていうのは、すべての陰の経脈をつながっていくという脈と考えた方がいいです。黄帝体系の祖母の中で、資料論の中でこの陰陰脈はどういうふうに書いてあるかというと、乳首の上五寸のところは、腎経と陰陰脈と合流しているところって書いてあります。乳首の上の五寸、これは腎経の蓄品という、ツボです。つまり蓄陰というツボというのは陰陰脈のツボでもあって、腎経のツボでもあります。じゃあ南経の28難の中では陰陰脈についてはどう書いているかというと、陰陰脈は各陰経の交界するところから始まるしか書いてないんです。気経八脈行の中ではもうちょっと陰陰脈について詳しく書いてあります。蓄陰からスタートして足の内側通って腎経の経脈を通って上に上がってきて、下腹の中に入って肥経の腹斜のところで肥経、肝経、腎経と陰経と4つの経脈と陰陰脈とここで合流します。その上に大王と腹愛、これ全部肥経のツボ通って、さらに上に行くと肝、肝気と合流します。横隔膜を通って胸の中に入って咽喉部に入って喉の裏通って、天頭痛と連線、天頭痛でも連線でもこれ任脈のツボです。でそこで任脈とも合流します。さらに上に上がってきて前頭頂、おでこの内側の方に上がっていきます。その役割は全ての陰の経脈つながっていて、陰の気を調節するということ、あと陰の気を使って陽の気を調節するということ、陰陰脈の役割です。この陰陰脈のツボ、独自のツボはなくて他の経脈のツボと共有しています。でまず腎経の蓄陰、蓄陰というのは陰陰脈の激血です。激血ですから急な病気の場合は使います。肥経の小門、大王、腹愛、このお腹のところの肥経のツボと、あと肝経の肝、これ全部陰陰脈のツボでもあります。であと喉のところは天突と連線、顎の下のところなんですけども、そこも陰陰脈のツボとしてあります。あとはこの八相穴の中では心房経の内管というツボ、これ陰陰脈を動かすツボとして知られています。陰陰脈の気が胸お腹通りますので、陰の経脈全部統括するわけですので、陰の経脈の気が狂った場合、症状として胸お腹の方に出るという可能性があります。でその場合は例えば心が痛む、心臓病の一種です。ここでギューッと引き締められてという感じとか、あるいは吐き気があったりするとか、うつっぽい、陰の気が強すぎるという場合で、実はうつっていう症状が出たりします。でその場合はこの内管というツボを使って全ての陰の気を調節するということができます。で例えば小脈のところで高尊というツボを紹介しましたんですけども、吐き気がある場合はこれ高尊というツボを使うと非常に有効ですよって話しましたんですけども、内管もこれも二日酔いの場合はこの内管というツボを刺激してあげると胸とお腹の中の気の乱れ調整することができます。理由としては陰陰脈ですから、全ての陰の気を調整することでお腹の中の気の乱れを制御することができます。ですから高尊と内管をセットで使うと吐き気、つわり抑えるには効果的面です。心臓が潰される、圧迫されるというか、ギューッと引き締められるという感じがある場合はこの内管使います。要は胸の中の圧力を下げる。次は陰陰脈と対して陽陰脈があります。陽陰脈は逆に全ての陽の気を蓄積していく、あるいは調節していくという役割になっています。友の中で陽陰脈についてどういうふうに書いてあるかという、膀胱経と並行してふくらはぎのところで陽陰脈のツボがあります。具体的にどこかという、胆経の陽交というツボはこの陽陰脈の 動かすツボとして知られています。陽陰脈の激血でもあります。黄帝太監の中ではこの陽陰脈についてそんなに詳しく書いていないです。南家で28難の中では陽陰脈についてどういうふうに書いてあるかというと、陽陰脈はこの各陽系の公開するところから始まるとしか書いていないです。陽陰脈に関する詳しい記述というのは気下始脈項の中で書いてあります。膀胱系の気門というツボからスタートして上に上がって胆系の陽交のところで合流します。太ももの外側を通ってお尻の医療のところで胆系と合流して、脇腹に入って脇下に入って腕の比重のところで、そこで大腸系と小腸系と合流して、腕の前に入って戻って寿栄と天領というツボで三小系と合流します。さらに肩のところ、腱線のところで胆系と陰系と合流して、重要のところで小腸系と陽陽脈と合流します。上に上がっていって耳の後ろに入って、そこで風池とか脳症とか霊空とか胆系と合流します。であとおでこの目の上、陽白というツボがありますけども、そこで胆系、三小系、陰系、大腸系と陽陰脈と合流して、耳の上に入って本陣というツボ、本陣というのは胆系のツボ、そこで終わります。結構ツボについて詳しく書いてあります。ここで膀胱系の筋門、胆系の陽交、これ足の方のツボ、これ全部陽陰脈通ってます。胆系の肩のところだと腱線とか、頭のところだと風池とか脳腔とか小霊とか精鋭とか木曹とか、頭の輪丘とか陽白と本陣、これ全部陽陰脈通ります。あと肩のところだと十のところで小腸系、天領ところは三小系、夫婦と阿門、徳脈、ここも全部陽陰脈通ってます。あと三小系の外観というツボ、外観という内観の反対側ですね、腕のところ、この外観というツボって八相穴の中では陽陰脈を動かすツボとして知られています。陽陰脈の気が病んでいる場合は、まず寒熱に関わる病気、冷えとか、あるいは発熱、高い熱が出たりするとか、あと寒かったり暑かったりとか、そういうものすごく熱高くなった時に、体の方ある時はものすごく極寒、寒がるんだけど、ある時にものすごく暑がる、そういった症状になったりということがあります。要は高熱です。高熱が出た場合はこの外観というツボ使うと非常に有効です。外観では陽の気を行き過ぎる場合は下げるという効果ありますし、逆に陽の気は足りない場合は陽の気を調達する役割ありますから、冷えの場合は外観も使いますし、高熱の時にも外観使います。特に子供を高熱出した場合は外観内観と正として刺激してあげると、この熱冷ましの効果非常に高いです。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。